はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。実は病み上がりでして、昨日朝、ちょっと調子悪いなって、まあ、2、3日前から喉の調子が悪いなと思ってたんですね。ちょっと喉が痛いって感じだったんですけども、昨日の朝熱測ったらちょっと高くなってて、だいたい私36度2分とかぐらいが平熱なんですが、37度8分ぐらいまで上がってたかな。で、まあ急遽耳鼻科に行って、薬を処方してもらって、昨日はずっと寝てましたね。まあポッドキャスト聞きながらうつらうつらしておりました。まあおかげでね、今日は一応動けてますが、実はね、先日お話ししたワードプレスの講習の2日目、まあ、最終日なんですけどね、を受けて、で今帰るところです。まあ、あのおかげさんでだいぶ体調は回復したんで、しっかり、勉強もできました。まあ、なかなかワードプレスいいなと思った。まあ以前使った時は、要は何かやろうと思ったら PHP を触んなきゃいけないっていう時代だったんですが、今はブロックエディターっていうのかな、結構それが充実しているので、まあそあんまり知識がなくても、まあ、ノーコードツールっていう言い方をしているところもあるぐらいで、まあまさに、コードを書かなくてもホームページが作れるような、そんな感じになってましたね。まあ大変面白かったです。ということでね、病み上がりではありますが、今自宅に帰る途中なのでね、つらつらと無理なくお話ししようかなと思います。じゃあ行ってみよう。はい、今日の話題はアップルの、イベントの話になります。まあ、聞いてる方の中で、ああ、あれねと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、僕もね、たまたまその日、まあ、おとといの夜かな、見たんですよ。なかなかさ、あのアップルのイベント夜中にやってることが多いので、見ることはまずないんですけども、たまたま火曜日の夜、水曜日の夜か、いや火曜日の夜だな、の11時から始まるっていうんで、その15分ぐらい前に知ったのかな、あのアップルワンボタンの声のツイッターかな、 YouTube かなで知って、あ、じゃあちょっとだけ見るかと思って見てみました。まあ全部は見なかったんですけども、ただあの例の印象的なプロモーションビデオはリアルタイムで見ることができました。それがね、昨日あたりも X をかなり沸かせているというか、かなりそれに関して、まあ、否定的な意見が多いようなんですけどもね、かなりの話題になっていますね。何かっていうとですね、新しい iPad Pro なのかな、 iPad のどれかの、ビデオなんですけども、 すごくでっかいプレス機、上から重量かけられるようなやつの間に楽器とか絵の具とか、まあ、ペンキ缶とか、まあ、いろんなもの、あとはあれかな、ステレオオーディオ関係とかいろんなものがこうバーってなる、一応綺麗に並んだり積み重なったりしてるんですけど、それがですね、上からプレス機が降りてきてじわじわと、でなんか缶が破裂したりブシャーっとなったりしながらで、楽器とかが壊されていくっていうビデオなんですね。で最後そのプレス機が、まあ、ギューッと全部挟み終わって、そして今度上にシューンと上がってきたところに iPad が鎮座しているっていう、そんな映像でした。で俺はちょうどそれをリアルタイムで見てたんだけど、もう結構痛々しいっていうのかな、あやめてやめてって感じで見てると、うわーっていう感じで見てて、これ一体何だろうって思ってたのね。でまあ俺も頭の回転が悪いんで、これが一体何を意味するのか全然分かんなかったんだけど、そのね下から1枚の iPad が出てきて、でそれでもまだ分かんなかったんだよ、これは一体どういう意味なのって。でそこからまあ実際 iPad のデモが始まったんですけど、まあなんだろう、熱が上がる前の晩だったもんで、もう俺も疲れてたんで見ずに寝ちゃったんだよね。で翌日あたりからこのビデオに対しての、まあ、割と否定的な意見がいっぱい出てきた、そんな感じですね。まあ X に出てくるなんだろう文章ってさ、結構読むとしんどいことが多いんで、あの嫌なものは目につかないようにして利用してるんですね。でケンスーさんって方、確か有名なブロガーの方だと思うんですけども、ケンスーさんのツイートが流れてきて、ポストかが流れてきて、で、まあ、その人のやっぱり割と冷静な分析だったので非常にためになったんですが、まあ、そこにはですね、やはり日本人が結構否定的な反応をしているっていう話でしたね。で逆にまあ他の国はそこまで話題になってませんよっていうような、内容のポストがありました。でまあいろんな意見がそれに付随して出てきていたんですけども、まあなんとなくみんな日本人ならではの感覚っていう意見、まあ物に魂が宿るっていう国なので、ああいうその楽器とかが壊されていくシーンっていうのはやっぱりちょっと精神に耐えられないというか、あのそんなものは見たくないっていう感覚なんじゃないかっていうね、あの八百万の神とかですね、そういった話も出てましたね。まあ、僕自身もねやっぱり見てて本当に痛々しくて、あの嫌だなって思いながら見ていたので、その感覚はよくわかりますね。まあ一方で、まあ、ああいう表現って、まあ、日本はダメだけど欧米じゃ普通だよみたいな、よくある上からの意見もあったりして、そんなもんで 死の後の言うんじゃねえみたいな、あれが世界標準だよみたいな感じで、なんでお前が威張るんだっていう気もするんですけどね。まあ、やっぱりなんだろう、ああやってワールドワイドに展開しているアップルみたいな企業は、まあ、こういう反応を想像していたか想定していたかわからないんですが、そういうリスクを負ってるなっていう気はしましたね。まあ僕もだからといって iPad がダメだっていう、 iPad 買わないぞとか Apple 買わないぞみたいな反応にはならないですけどもね。ただああ嫌だなと思うだけですね。でもそれはね、別に、進んでるとか遅れてるとかでもなく、良い悪いとか正しいとか間違ってるとか、なんかそういうものではなくて、やっぱその、まあ、これね、これをまたさ一般化するのも怖いんだよね。日本人はみたいな話も俺はしたくないんだけど、ただそういう感性を持ってる人がまあまあ多い。だってそうじゃない人もいるからね。でもまあそれはそれでさ、そういう反応だっていうことをまあ正直に言ってけばいいんじゃないかなっていう気はします。他がそうだから、他がそういう感覚だから、それを黙って受け入れろっていうのも無理があるんで、俺は単純に不快だったっていうふうに言いたいですね。まあ、言わずもがなですけど、アップルの意図としては楽器だったり絵を描く道具だったり、そういったいろんなツールが iPad 1台あれば全部実現できますよっていうことだったと思います。でそれは多分ね、伝わりはしたんですけどね。それでそのツイート、ポストの中で面白かったのは、むしろ逆再生した方が良かったんじゃないのっていう意見もありました。まあ、実際その方が面白いかもしれないですね。でもまあ、ちょっと違う気もします。逆再生、まあ、iPad が最初あって、それがプレス機で潰されて、今度そのプレス機がぐわーっと上がってくると、ギターやらピアノやらオーディオやらがぐわがががががってなんていうか蘇るっていうことだと思うんですけどね。アイデアとしてはすごいいいなと思いますね。でも単純に俺はなんだろう、それ楽器が iPad の中にヒュイーンって入ってったり、絵の具やらそういったものが吸い込まれていくとか、まあ逆でもいいんですけど、まあ、そういうちょっとあれだ、刺激的ではないですけどね。やっぱあれかな、刺激的な映像の方がまあいいんでしょうかね。アメリカとかはそんなね、弾いてたピアノがさ、ヒュイーンってジニーエフェクトみたいにさ、iPad の中に吸い込まれていくみたいなのってちょっと牧歌的すぎるかな。でもまあそれであればね、多分ここまで反発もなかっただろうな。はい、そんなわけで今日は、Apple のね、新商品発表、新製品発表イベントっていうのかな、で、iPad、 新型 iPad のね、アピールをするために巨大プレス機で楽器やら何やらを破壊したというあの問題のビデオ について、まあ、ゆるっと話をしてきました。まあ別にね、勝手にやってくれりゃいいんですが、ただその一方で、まあ、ああいう破壊的なもの、あるいは暴力的なものさえ感じるんですけども、ああいったものに対して拒否反応を示す人がいるんだっていうことはアップルは知っておいた方がいいような気もしますね。まあ別に気にしなくてもいいんですけどね。でもまあ僕は少なくとも嫌だなと思ったので、まあそれはみんな表明すればいいと思いますね。なんか言いたいこと言えばいいんじゃないかな。だからまあ僕はちょっとあれは本当怖いなっていうのもあったし、痛いな、怖いな、嫌だなという感じで受け止めましたね。さてこの iPad、 なんか薄さが特徴らしいですね。まあ、会社でも iPad Pro 使ってるんですが、もうこの新しいのから考えると2つ前なのかな、一応 USB-C になった時の iPad かなと思うんですが、まあでもすごい優秀で今も元気に働いてます。まあ、コロナの頃に、買ったものなんですけどもね、大変今も頑張ってくれています。まあ、活用できているかと言われるとちょっとね、そこはまだまだなんですけどね。ただまあカメラもいいしさ、ポテンシャルはめちゃくちゃありますね。なんか今ただのさ、ウェブ経由で発注するマシーンになってたりするのが残念なんですが、ただね、Adobe の Express を、使ってサムネイルとかを作ってくれているので、この辺はやっぱ iPad ならではの強みがありますね。まあもちろんノートパソコンでもいいんだけどさ、結構その担当してくれてる人が、まあ、家に持って帰ってやってくれたりもしてるんで、このあたりは iPad の手軽さが生きてるなと思うし、まあマウスとか使わずに、ね、タップして指でドラッグしてみたいなインターフェースで使えるので、まあそういう作業には非常に向いてるような気はしますね。まあ本当はね、もともとちょっと動画の編集にも使えるかなっていう目論みもあったんですが、まあ、そこは未だにやれてないですね。まあこれは、まあ、今後の課題かな。はい、まあ、そんなわけでね、今日は、あ、でもさ、もう一個言いたいのは iPad で、自分も欲しいんだよね。とは言っても、じゃああんた何に使うのって言われると困るんだけどさ、ちょっと前は、まあ、撮った、一眼レフで撮った、ローデータを現像するのに使ったりとかね、まあ、あとちょっとお絵描き的に使ったりとか、そういうのにいいかななんて思ってたんですが、まあ Mac 買っちゃったからね、あれなんだっけ、 Mac mini かね。なんでまあとりあえずこれを今ガツガツ使いながら動画の編集をねプレミアでやったりしてますけどもね、まあ今はとりあえずいいかな。それよりはカメラ周りを充実させた方がいいような気もしております。はい、じゃあ今日はこんなところです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。